こんばんは。声に偏る世界線、2025年5月19日朝4時頃の収録です。今回は Spotify for Creators で最近仕様変更になった点、軽く記録として残しておこうと思います。何がどうこうということはないんだけど、あ、これ変わったんだっていうところ。 Spotify for Creators 使っていて、なんだこれって悩まされる人が多いんじゃないかっていうことの一つ。まあいろいろと問題あるけど、その結構昔から悩んでいて、もうごまかしでやっていたのか、概要欄の文章の仕様になります。まあ要はあのブログみたいに説明文が書けるわけだけど、ここがあれ、みんなどうしてるのかね。何が問題かというと、コピペした時の挙動がおかしかったり、いろんなブログのサービスとかでもありがちだけど、ブログのサービスというか、このテキストの入力できるようなアプリ全般なのかな、ウェブ上とかの。特に開業がおかしかったり、例えば、HTML タグで言うと、BR、開業のタグと段落の P タグがわけのわからない感じに入ってしまって、なんて言ったらいいのかね、使ったことある人だったらわかると思うんだけど、例えば、シフトエンターにすると BR タグ扱いになって、そうじゃなくて普通にエンターを押すと P タグ扱いになって、みたいな微妙に変な行間の開き方をするというか、なんか悩ましい状況でした。で、なおかつ、どこまで触れたらいいかな。HTML 形式でリンクをさせたいときってあると思うんだけど、これどうしてんのかね、みんな。例えばテキストに HTML、URL を貼り付けして、リンクで飛ばせるようにするとかって、あの画面で作業してるのかな、みんな。それとも別の何か使いやすい HTML 扱えるアプリとかを用意して、それでソースをコピーして Spotify for Creators 側のソースの画面で貼り付けをしてるのかね、ちょっとわかんないけど、そこがとにかくうまいこといかず、個人的にはもう特定の方法でこれでいいやっていうふうに決めてやってました。ざっくり触れると Google Keep っていうメモ帳のアプリ、これだと URL とかを文字列としてコピペしといた段階で勝手にリンクを貼ってくれるので、この Google Keep 上のそのテキスト URL とかも含めて丸コピーして丸ペーストしてしまえばリンクも勝手に貼られるっていう状況でした。これは別のな、例えばWordPress とかそういうのでコピーしてきてもいいのかもしれないけど、まあ Google Keep の方が手軽だっていうところでそういうふうにしてたんだけど、そうで、これの問題というのが、一回保存してもう一回見に行くと開業がね、無効になってるんだよね。ちょっと細かいことは抜きとするけど、その段落なのか BR なのかとかそういうのは抜きとして、とりあえず Google Keep 上でちゃんと、例えば一つタイトルがあって、その下に URL があって、その後に一回開業が入って、一回っていうのかな、二回っていうのかな、要は行間を一行分開けて、その後に次の項目を書いたとします。まあそれの繰り返しとかでいろんな文章って載せていくと思うんだけど、要は全部さ、一行開けなかったら、この上下がつながってしまってわけがわかんない、見づらいと思うんで。そう。で、そういうふうにして、Google Keep からコピペをしているわけだけど、保存してもう一回見ると、このね、一行開けた分が全部なくなってしまう。つまり、開業って言って、一行分だよね、縦のスペースを開けていたものがなくなってしまう、全部つながってしまう。そう。これがめちゃくちゃ厄介で、まあ答えから言うと、それが解消されました。完全解消かわからないんだけど、まあとりあえずいつもそういうふうにさ、 Google Keep で完全に文章を作った後にコピペします。完全にって言ってんの、ここがポイントで、なんでかっていうと、さっき言ったみたい、保存した後にその一行が抜けてしまうので、全部くっついてしまうので、上下の隙間が。で、こうなった時に何か訂正を加えたいってなると、その Spotify for Creators 上の画面で手作業で淡々ってエンターを入れていく、もしくはGoogle Keep の方に戻って、そっちで、何か修正を加えた上でもう一回必要な部分全部コピーするとかして、Spotify for Creators 側に貼り付けなければいけない。そう、保存した後だと、もうその縦が詰まってしまうので。まあ、それがちょっとね、なかなか悩ましくて、なんかちょっとここ失敗したけど、もう修正しなくていいや、みたいなこととか、あとは例えばサムネイルだけ変えたい場合とか、これもサムネイル変えたい時も保存をすると、その文章が縦が詰まってしまうので、一行ずつ開けているところが。だからもういいやって思ったりとか、ビデオポッドキャストとかやってると、特にビデオポッドキャスト側のサムネイルの設定もあるので、なんかビデオポッドキャストってなるとさ、 ポッドキャストって手軽にできるのがポイントっていう中、ビデオポッドキャスト、動画の撮影はまあいいんだけど、個人的には慣れたので。その上で最終的にやっぱ、ビデオポッドキャスト側もサムネイルとか考えると結構、やっぱ鬱陶しいところもあり、とりあえず上げちゃえみたいなこともあるんだけど、でその後サムネイル、やっぱ作ろうと思って作っても、今言った問題で、また、文章の方も整えなきゃいけないな、みたいな、そういう煩わしさがありました。はい。っていう中、さっき言ったように解消したっていうところで、これどういう状況かというと、普通に、今みたいな思いを抱えつつ、だるいけど編集しようかなって見に行った時に何か違和感を感じたのかな。ちょっとはっきり何だったか覚えてないんだけど。あれかな、海洋が維持されてたのかなとかかもしれないけど、あれと思って。で、他に試したことっていうのがそこの絡みで、ふと思って。アプリの方、Spotify for Creators のアプリの方を開いてみました。そしたらね、そっちもね、編集できるようになってました。これ最近のことではないのかな？とりあえず最近、個人的に気づいたのが、ここ数日。思えば、もうその、Spotify for Creators のアプリがあって、ダメなのが分かってたから、もう、その編集画面を編集しようって目的に見に行くことって、もう随分なかったので、別の理由でさ、確認したいことがあって見に行くこととかあったりしたんだけど、だからいつそのスマホ版のこと、どうこうなったって分かんないんだけど、要はね、スマホアプリ側でもブログの形式でいじれるようになっていました。テキストにリンクを貼ったりとか。で、PC 側で、その整えたものに関しても、スマホアプリ側でも一応その形を保った状態でリンクが貼られたまま。あ、でもあれかな。昔やったものに関してはそのテキストがくっついてしまうとか、開業なしになってしまうとか、そういうのは残ったかどうだったかな。もしかしたら残ったかもしれないけど、とりあえずね、ブログの形式での、作業がアプリ上でも可能になりました。これはでかいかなと思います。なんかさっき言ったようなさ、PC 側でやってる時にただでさえ問題がある中、スマホがあってそもそもただのテキストに全部なっていた気がするので、もともとは。もう HTML 構造とか無視してもただのテキストです。そのプレビューされたさ、HTML がプレビューされた画面と HTML ソースっていう形で PC 側にあると思うけども、それすらない。ただテキストになって、テキストとして表記されて、メモ帳みたいなもんだよね。だから、これも今まで悩ましかったのは PC でさ、なんかごちゃごちゃ、わけわからんことになるのを、もう、妥協した上で、こういうふうにやるって決めて、俺の場合は Google Keep を使っていたわけで、それでスマホで直そうってことができなかった状況になります。なんでかっていうと、HTML もなんもなく、全部もうただのテキストが、ずらっと開業もなくなって、確か掲載されてしまっていたので、ちょっと細かいこと違ったらごめんなさい。これがブログ形式になっているので、一応、ちょっとした手直しは、やべえと思って直すようなことはできます。その上で、細かいところ見たら、なんかおかしくなるところがないとは言えないかもしれないけど、なんかね、本当に何の、そういうブログとかのサービスでも起きがちな、本当に、ね、開業の時に変な行間の入り方をするとか、っていう感じの印象はありませんでした。統一的に、100% ではないんだけど、なんかね、もう、基本的には、タンタンって2回押さないと、2回押して段落として切っていくみたいな感じになってます。前どうだったっけ？明確に覚えてないけど、タンタンってやると、ちょっと覚えてないな、覚えてないけど、なんかまあ割り切って使いやすくなったような気はします。ちょっとこれ以上具体的にどうこう説明難しいけど、使ってる方で、そういうとこの懸念から、もうあんまいじんなくなった。いじんなくなったって言い方おかしいな。なんか一回確認してみるのがいいと思います。それを理由にさ、例えばもうだるいからやんなくなったとか、そんな人いるかわかんないけど。はい。多分、なんか割り切って使うんだったら、だいぶやりやすくなったんじゃないかなと思います。まあでもここのさ、今言った今回問題としてとか、なかなか悩ましいところなのかもね。というのも、ノートに関してもそこって結構問題を抱えていたので、最近あんま使ってないけど、古くから多分使う、メインで使った時に2018年とか、そのぐらいの時期の話になっちゃうけど、アプリ版とウェブ版と両方並行していて、それぞれで仕様が違うから、いろいろ問題が発生したっていうことがあったりしたんだよね。はい。まあ、ということで、まあ、これ以上どうこうということはないんだけど、とりあえず、アプリ側でも気軽にいじれるのはいいかなっていうところです。なんかもともと個人的にそのウェブじゃない、アプリ側で触ることなんても基本ないわけだけど、さっき言ったみたいに使い道がないので、ただのテキストになっちゃうから。と思ったんだけど、それでも見に行くことがあったっていうのは、エピソード番号、なんかシリーズとさ、エピソード番号ってあると思うけど、あれを最新のもの何番にしなきゃいけないんだっけっていう確認の時に、そのためだけのアプリで開くことがありました。なんでかっていうと、ブラウザ側でこう、その、 概要欄を用意しているときにさ、そこで合わせてエピソード番号とシリーズ番号を打たなきゃいけないわけだけど、打つ画面がそこなので。だその時にさ、ブラウザで別にもう1タブ開くとね、なんかサービス、ちょっともうしばらく試してもないけど、サービスによってはさ、もう1タブ開くと、もう片っぽの元々のタブの方のものが、なんかクリアされてしまうのか、なんかとりあえずちゃんと処理されない状況になってしまう。要は、記事、文章をさ書いてて、さっき言ったみたいにさ、保存した後にレイアウトが崩れてしまって問題があるわけで、変なことが起きてほしくないから、もう別タブとか開くっても避けてたんだよね。でその時にスマホ側でアクセスするのがスムーズじゃん。そういうことだけのために、そのエピソードの確認のためだけに、スマホアプリで行って、で、スマホアプリ側もさ、もうこれも言ったってしょうがないだろうけど、何回かタップして進めないと、そのエピソード数すら確認できないっていう仕様になっているので、でその時の画面っていうのが、もうその、概要欄を確認する。要は、最新の記事じゃ、エピソードの、その詳細画面。概要欄のところ。まで行かないと見らなくて、何タップか必要なんだな。そう、そのぐらいの確認だったので、なんか、その、形式がどうこうって細かいことは覚えてないんだけど。前から変わったのかな？でもな、前から変わってたんだったらな、PC 側にもなんか反映しそうな気するしな。うん。そう、で、割と、致命的なのか、致命的なことが起きてこのエピソード番号って間違えると。プラットフォームによっては問題ないかもしれないけど、Apple Podcast でよく起きたのか、番号が被ってしまった場合なんだか、なんだかね、ちょっとね、おかしなことになるんだよね。ちょっとこれもはっきり状況を明確に思い出せないけど、被っちゃった場合に、なんだっけな、なんかエピソードの最新見えないんだか、で、その点と、Apple Podcast にダウンロードされてしまっている場合、すでに先に公開したものが、先に公開した状態がさ、手を加える前のもの、ダウンロード状態になっていると、多分さ、当たり前だけど、新しく変更かけても、スマホのアプリ、iPhone アプリとかで例えば聞いていたとして、更新はかからないんだよね。なんでかっていうと、ダウンロード済みだから更新のかかりようがないってことだと思うんだけど、ここもなんか断言できずに、まあ多分そういうことだよなというか、前に何回か問題起きて、やべえ、結構致命的なものを公開してしまったってなって、ちょっとエピソードのシリーズとエピソード番号はちょっと忘れてもらって、一旦離れるけど。なんかね、そっか、修正かけらんないんだと思って、ダウンロード済みには。そう。その件と、プラスでそのシリーズとエピソード番号の紙、なんか問題あったんだよな。あ、そんなことになっちゃうの、ちょっと間違えたらまずいじゃんみたいな、何かがあった気がします。勘違いだっけな。うん、まあそこも含めて、ちょっとね、気を配って、エピソード番号とかもつけるようにしているんだけど。はい、ということで、ちょっと話されてしまったけど、まあ全体的に曖昧だけど、もう本当に防備力、メモとして記録という感じなので、とりあえず Spotify for Creators は使いやすくなったって言っていいのかな。個人的にはその Google Keep せっかくこれと思って決めてあったのに、これじゃ問題が起きるかなって思ったようなところもあったようななかったような、はい。まあそもそもあれだね。本当にこの形が整ったとしてもなかなか悩ましいのが、例えばなんだろうね。例えば自分のブログの記事タイトルと URL を貼るときにどうするかっていう問題で、例えばさ、その記事タイトルに URL をリンクとして貼ってしまうっていうのはまず一つパターンとしてあると思います。でもこれプラットフォームによってはそのリンク自体は機能してくれず、逆に開業して URL とかを URL の形式のまま乗っけとくと自動で URL として飛べるようにしてくれるプラットフォームもあるような気がします。もう今となっては、なんかまあ細かに調べてないかわかんないんだけど、当時、めちゃくちゃ調べたりした時期、もうここ、4年前とかそのぐらいの時期なのかな。そう、の時にもう最適解はおそらく、記事タイトル、そして開業して URL、テキストの URL ね。で、その URL にもリンクが貼られてれば、一番ベストかなって。見栄え的にはめちゃくちゃ悪いんだけど、文字数も増えちゃうから、ダメなんだけど、ただちゃんと飛ばせるようにするのには、それがいいのかなって結論に至って、今に至ります。そう。だから、そういう意味でも、Google Keep とかだと、その記事タイトルと URL を貼り付けした時点で、Google Keep 上に。その時点で、自動で URL に関しても、テキストとしての見た目の URL に勝手に URL のリンクが貼られるので、そうするとコピペするだけで済むから、まあ、それがいいのかなってことで使ったのかな。はい、ちょっとまとまりなくなってしまいそうなので、今回はこれで終わりにします。まあ、こんな感じで気づいた点に関して、 もう単純に覚書きとして記録していくところもあるかと思うけど、はい、よかったら、この番組も一応、ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンポッドキャストとかで聞けるかな。スポティファイに関してはこの前触れたんだけど、ずっと登録できない問題があり、まあ結果的にはこっち側の問題だったんだけど、はい、このあたりは、このポッドキャストに関しては、ワードプレスから発信をしているので、ワードプレス上行ってもらうと、そちら側でも聞いたり、一応記事の見た目で見たりもできるようになっているので、はい、ということで今回は以上です。さようなら。